そうして、それから。私の文章には、随分そうしてそれからが多いでしょう。これも、やはり頭の悪い男の文章の特色でしょうかしら。自分でも大いに気になるのですが、でも、つい自然に出てしまうので、泣き寝入りです。そうして、それから、私は、恋を始めたのです。お笑いになってはいけません。いや、笑われたってどうしようもないんです。金魚鉢のメダカが、鉢の底から二寸くらいの箇所に浮かんで、じっと静止して、そうして、おのずから身ごもっているように、私も、ぼんやり暮らしながら、いつとはなしに、どうやら恥ずかしい恋を始めていたのでした。恋を始めると、とても音楽が身に染みてきますね。あれが恋の病の一番確かな兆候だと思います。片恋なんです。でも、私は、その女の人を、好きで好きで仕方がないんです。その人は、この海岸の部落にたった一軒しかない小さい旅館の女中さんなのです。まだ二十歳前のようです。おじの局長は酒飲みですから、何か部落の宴会がその旅館の奥座敷で開かれたりするたびごとに、きっと欠かさず出かけますので、おじとその女中さんとはお互い心安い様子で。女中さんが貯金だの保険だのの用事で、郵便局の窓口の向こう側に現れると、おじは必ずおかしくもない陳腐な冗談を言ってその女中さんをからかうのです。この頃はお前も景気がいいと見えて、なかなか貯金にも精が出るの。感心感心。いい旦那でもついたかな？つまらない。と言います。そして実際つまらなそうな顔をして言います。バンダイクの絵の女の顔でなく、貴公子の顔に似た顔をしています。時田花江という名前です。貯金帳にそう書いてあるんです。以前は宮城県にいたようで、貯金帳の住所欄には以前のその宮城県の住所も書かれていて、そうして赤線で消されて、そのそばにここの新しい住所が書き込まれています。女の局員たちの噂では、何でも、宮城県の方で戦災にあって、無条件降伏直前にこの部落へひょっこりやってきた女で、あの旅館のおかみさんの遠い血筋のものだとか。そうして身持ちがよろしくないようで、まだ子供のくせになかなかの凄腕だとかいうことでしたが、疎開してきた人でその土地の者たちの評判のいい人なんて一人もありません。私はそんな凄腕などということは少しも信じませんでしたが、しかし、花江さんの貯金も決して乏しいものではありませんでした。郵便局の局員がこんなことを公表してはいけないことになっているのですけど、とにかく花江さんは、局長にからかわれながらも、一週間に一度くらいは、200円か300円の新円を貯金しに来て、総額がぐんぐん増えているんです。まさかいい旦那がついたからとも思いませんが、私は花江さんの通帳に200円とか300円とかのハンコを押すたんびに、なんだか胸がドキドキして顔が赤らむのです。そうして次第に私は苦しくなりました。花江さんは決して凄腕なんかじゃないんだけれども、しかしこの部落の人たちはみんな花江さんを狙ってお金なんかをやって、そうして、花江さんをダメにしてしまうのではなかろうか。きっとそうだ、と思うと、ぎょっとして、夜中に床からむっくり起き上がったことさえありました。けれども、花江さんは、やっぱり一週間に一度くらいの割で、平気でお金を持ってきます。今はもう、胸がドキドキして顔が赤らむどころか、あんまり苦しくて顔が青くなり、額に油汗のにじみ出るような気持ちで、花江さんの取りすまして差し出す証紙を貼った汚い10円紙幣を1枚2枚と数えながら、 やぎわに全部引き裂いてしまいたい発作に襲われたことが何度あったか知れません。そうして私は、花江さんに一言言ってやりたかった。例の、鏡花の小説に出てくる有名なセリフ。死んでも人のおもちゃになるな、と。キザもキザ。それに、私のような野暮な田舎者には、とても言い出し得ないセリフですが。でも、私は、大真面目に、その一言を言ってやりたくて仕方がなかったんです。死んでも人のおもちゃになるな。物質が何だ。金銭が何だ。思えば思われるということは、やっぱりあるものでしょうか。あれは5月の半ば過ぎの頃でした。花江さんは、例のごとく、すまして、局の窓口の向こう側に現れ、どうぞ、と言って、お金と通帳を私に差し出します。私は、ため息をついて、それを受け取り、悲しい気持ちで、汚い紙幣を1枚、2枚と数えます。そうして、通帳に金額を記入して、黙って花井さんに返してやります。5時頃お暇ですか？私は自分の耳を疑いました。春の風にたぶらかされているのではないかと思いました。それほど低く素早い言葉でした。お暇でしたら橋にいらして。そう言って、かすかに笑い、すぐにまた済まして、花江さんは立ち去りました。私は時計を見ました。2時少し過ぎでした。それから5時まで。だらしない話ですが、私は何をしていたか、今どうしても思い出すことができないのです。きっと、何やら深刻な顔をして、うろうろして、突然隣の女の局員に、今日はいいお天気だ、なんて、曇っている日なのに大声で言って、相手が驚くとぎょろりと睨んでやって、立ち上がって便所へ行ったり、まるでアホみたいになっていたのでしょう。5時7、8分前に私は家を出ました。途中、自分の両手の指の爪が伸びているのを発見して、それがなぜだか実に泣きたいくらい気になったのを今でも覚えています。橋のたもとに花江さんが立っていました。スカートが短すぎるように思われました。長い裸の足をちらと見て、私は目を伏せました。海の方へ行きましょう。花江さんは落ち着いてそう言いました。花江さんが先に、それから五六歩離れて私が、ゆっくり海の方へ歩いて行きました。そうして、それくらい離れて歩いているのに、二人の歩調が、いつの間にかぴったり合ってしまって困りました。曇天で、風が少しあって、海岸には砂ほこりが立っていました。ここがいいわ。岸に上がっている大きい漁船と漁船の間に、花江さんは入っていって、そうして砂地に腰を下ろしました。いらっしゃい。座ると風が当たらなくて暖かいわ。私は花江さんが両足を前に投げ出して座っている箇所から2メートルくらい離れたところに腰を下ろしました。呼び出したりしてごめんなさいね。でも私、あなたに一言言わずにはいられないのよ。私の貯金のこと、ね、変に思っていらっしゃるんでしょう。私もここだと思い、しゃがれた声で答えました。変に思っています。そう思うのが当然ね。と言って、花江さんはうつむき、裸の足に砂をすくって振りかけながら、あれはね、私のお金じゃないのよ。私のお金だったら貯金なんかしやしないわ。いちいち貯金なんて面倒くさい。なるほどと思い、私は黙ってうなずきました。そうでしょう。あの通帳はね、 おかみさんのものなのよ。でも、それは絶対に秘密よ。あなた、誰にも言っちゃダメよ。おかみさんがなぜそんなことをするのか、私にはぼんやりわかっているんだけど。でも、それはとても複雑していることなんですから、言いたくないわ。辛いのよ、私は。信じてくださる？少し笑って、花江さんの目が妙に光ってきたと思ったら、それは涙でした。私は花江さんにキスしてやりたくてしようがありませんでした。花江さんとなら、どんな苦労をしてもいいと思いました。この辺りの人たちはみんなダメね。私、あなたに誤解されてやしないかと思って、あなたに一言言いたくって。それで今日ね、思い切って。その時、実際近くの小屋からトカトントンという釘打つ音が聞こえたのです。この時の音は私の幻聴ではなかったのです。海岸の佐々木さんの納屋で、事実、音高く釘を打ち始めたのです。トカトントン、トントントカトン、と盛んに打ちます。私は、身震いして立ち上がりました。わかりました。誰にも言いません。花井さんのすぐ後ろに、かなり多量の犬の糞があるのをその時見つけて、よっぽどそれを花井さんに注意してやろうかと思いました。波はだるそうにうねって、汚い帆をかけた船が、岸のすぐ近くをよろよろと通っていきます。それじゃ、失敬。空空、バクバクたるものでした。貯金がどうだって、俺の知ったことか。もともと他人なんだ。人のおもちゃになったって、どうなったって、ちっともそれは俺に関係したことじゃない。バカバカしい。腹が減った。それからも花江さんは相変わらず1週間か10日目くらいにお金を持ってきて貯金して、もう今では何千円かの額になっていますが、私には少しも興味がありません。花江さんの言ったように、それはおかみさんのお金なのか、またはやっぱり花江さんのお金なのか。どっちにしたって、それは全く私には関係のないことですもの。そうして、一体これは、どちらが失恋したということになるのかといえば、私には、どうしても失恋したのは私の方だというような気がしているのですけれども。しかし、失恋して別段悲しい気もいたしませんから、これは、よっぽど変わった失恋の仕方だと思っています。そして私はまたもやぼんやりした普通の局員になったのです。